During the long cold winter of
1838年から1839年にかけて、冬の長く厳しい寒さの中、ミズーリを追われた生徒たちはどこへ行こうと永住の地がないかのように思われました。ああ、シオンの悲しみはなんと深いことでしょう。息子たちは冷酷な敵の手に倒れ、娘たちは声を殺して泣いています。集合の地ミズーリから追われた5000から7000人もの男女と子どもたちは、貧窮した状態で身を寄せる場所を求めさまよっています。毎日およそ12組の家族がクインシーへと川を渡り、対岸では常に30組近くの家族が順番を待っています。クインシーの善良な人々は私たちの苦境を見て寛大さと思いやりを示してくれています。イリノイの人々からの助けがなければ、何百人もの生徒たちが命を落としていたことでしょう。大河のほとりに突然天使が現れ、苦しむ生徒たちに食料や医療を配ったかのように、私たちは彼らの行為に感謝しました。ある兄弟が嵐からの酒どころとして自宅を開放したところ、1階も2階も寝床で埋め尽くされ、寝床の上以外足の踏み場もないことが幾番もありました。共に死を賛美し祈りを捧げた愛する兄弟の中には、今や死と共に埋葬されている者もいます。数ヶ月前は細く狭い道を立派に歩んでいるように見えた人が、私たちを見捨てて逃げたことで皆は驚き悲しんでいます。預言者は他の愛する人々と共に監獄に入れられたままです。現状を考えるとシオンはすっかり滅ぼされてしまったかのように思えますが、そうではありません。主の御業は進み続けているのです。この数ヶ月間、主の御霊がかつてないほど私の上にとどまっています。昼夜を問わず病人の世話に追われていますが、天の御父との交わりが長時間にわたる労苦と働きを和らげてくれます。大胆に勇気を持って立ち上がりましょう。私たちの前から闇の力を追い払ってくださる主を信頼しましょう。逆境の中にあって元気を出しましょう。道半ばで落胆してはいけません。私たちのように疲れ果てた旅人にとって、この道はとても細くて狭いと思えるでしょうし、共に歩む旅人を見かけることもほとんどないでしょう。しかし主は私たちを必ず最後まで導いてくださるのです。